Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。9月に入りまして、皆さんね、子供さんも学校に行って日常生活に戻ってきた頃かなと思います。まだまだまだまだ暑いですけれどもね、朝晩ちょっと涼しさを感じるような、そんな9月、夏バテが気になる方、こう夏バテとかね、最近秋バテという言葉もあるそうなんですけども、そんな季節かなと思います。ということで、今日前半はですね、ラジオアロマ講座、暑さで疲れた胃腸をいたわる精油やハーブのお話をしたいと思います。後半は念願の北海道でございます、上富良野からお話をお届けさせていただきたいと思っております。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、今日のラジオアロマ講座は、暑さで疲れた胃腸をいたわる精油とハーブのことをお話ししたいと思います。朝晩はね、少し涼しくなってきましたけども、日中がまだまだ暑い9月、真夏の延長でついエアコンガンガンのまま寝てしまったりとか、冷たいもの、食べ物も飲み物もまだまだ美味しく感じてたくさん取ってしまうという方も多いのではないでしょうか。夏はね、ビアガーデンに行ったりとか、海に行ったりとかで、お酒を飲んだり、お肉を食べたり、そんな機会も皆さん多かったのではないでしょうか。でね、今日はそんな疲れた胃腸をいたわる夏の終わりにおすすめの精油のお話をしたいと思います。日本産のもので言うと、まず一つは、ハッカ。ね、このハッカは殺菌作用がね、非常に注目される精油なんですけども、実は消化系の不調にもとても役立つ精油なんですね。よくハーブティーでカモミールとハッカのブレンドがありますけども、割とね、整腸剤としても使われます。消化不良とか胃痛に効果的と言われています。夏の間に疲れた胃腸をいたわるというのもそうですけども、食欲の秋に向けてちょっと調子を整えていきたいなという方にもおすすめです。で、精油は直接口から入れると粘膜を荒らしたりして非常に危険ですので、直接口から取るときはハーブとして取っていただく。これね、ミントでもいいです、ペッパーミントでもいいですし、日本の和ハッカでもいいですけども、お料理にちょっとトッピングしたりとか、とハーブティーにしたりとかっていうのがおすすめです。私はこう疲れてくると、あ、ちょっとモヒート飲もうかなと思って、ハッカ、ね、ミント取っといたら大丈夫かなと思って、お酒と一緒に取ることも多いんですけども、昔はね、あんまり好きじゃなかったんですけど、年々このハッカの香りとか味の良さに惹かれてきてね、取り入れたいなと思うようになりました。 今日はラベンダーの、ね、取材のお話ですけども、北海道八花も行ってきていますので、来月再来月ぜひ楽しみにしていただければと思います。そしてもう一つ胃腸をいたわるものといえば、やっぱり柑橘系、温州みかんとか柚子とか、あと大々ポンカン、イオカン、いろいろありますけどもね、この柑橘系の果物の皮っていうのは、胃腸のトラブル、消化不良にいいと言われています。漢方薬で陳皮というのがありますけども、胃腸のお薬になる漢方薬ですが、陳皮、中国ではマンダリンオレンジの皮が使われますが、日本では温州みかんの皮が使われています。そしてね、柚子茶も有名ですよね。韓国の柚子茶は冷たくして飲んでも、あったかくして飲んでもいいですし、日本でもね、柚子はこう絞って柚子湯にしたりとか、ホットで飲んだり、冷たくして飲んだりっていうのもあります。前にね、徳島の紀藤柚子のところのお話もしましたけども、そういうところの柚子果汁とか柚子果皮を使ったりするのも一つですし、まあ、真夏で言えばね、シークワーサーなんかもそうですけども、日本にずっと昔からある柑橘系というのはやっぱり私たちの胃腸をいたわってくれます。の中のね、果肉の部分ではなくて皮の部分です。これもあのママレードみたいにして直接食べるのもいいですし、ハーブティーにするのもおすすめです。案外ね、柑橘系の皮ハーブティーにすると爽やかで美味しいです。ただし農薬がついていないもの、農薬使ってないものを選んでいただきたいなと思います。の最近はね、無農薬のもの増えてきています。夏場に果物、柑橘系手にするのはなかなか難しかったりしますけども、これから秋冬と果物出てくる季節になりますので、ぜひね、無農薬の果物を見つけたら皮を刻んで干してストックして、ちょっと胃腸が疲れたなっていう時のハーブティーに使っていただけたらな、なんていうふうにも思います。そして精油として使う場合なんですけれども、おすすめのケア方法はお腹のオイルトリートメントです。精油をね、オイルで希釈をして、お腹を時計回りに大きく優しくマッサージをしていきます。腸だけではなくて胃の部分にもオイルを優しく塗るといいですね。なんとなく不調だなという時は、少し濃く希釈したもの、部分的に使うので 1% ではなく 2% くらいに希釈したもので、オイルトリートメントを優しくすると、その香りでもほっこり癒されます。で、暑さで夏バテ の胃腸のトラブルだけではなくて、内臓っていうのはね、ストレストラブルも非常に受けやすい場所ですので、香りでも癒して、精神的なストレスって胃腸にも出やすいのでね、そんな時にも使っていただけたらいいかな、なんて思います。そして、一つ目に紹介した発火はメントールが体感温度を下げる、そういうことも分かっていますので、ちょっとね、体のトリートメントに使って胃腸のケアとともに、この残暑厳しい中涼を取る、そんな風にも使っていただける精油なのかなと思います。口から取るときは精油ではなくて、ハーブそのものだったりとか、ハーブティーにしたり、そして、お肌から経皮吸収させるときは精油をオイルで希釈したものだったりとか、お風呂にちょっとねプラスしたりとかということで、香りも楽しみながらご自身の体のケアをしていただければいいのかなというふうに思います。発火はね、発火の飴なんかもいいかなと思いますけれども、ぜひぜひ試してみてください。はい、ではここで1曲お届けしたいと思います。 T でオンリーワン、どうぞお聴きください。目に浮かぶ顔にはいつものスマイル、エニタイム奏でる君へのライム、二人で残すメモリー、流れてる同じメロディー。 Now you are the one for me, my life にぴたりと just a fit、 伝えたい君への愛ありのまま歌うよ。かなり前に君と出会って、当たり前にまじゃ付き合ってる、形ない愛とか信頼、言葉にすれば溢れるほどビッグサイズ。同じ時を過ごして、たまにまっすぐぶつかって、角が丸くなるように二人で作ってきた。時には分かり合えないまま、一人の方がマシだなんて強がっても、心の中では I need more は考えんのは結局君のこと。 You're the only one, you're the only one、 自分にだけは嘘つけない。
飾ってる写真の中一緒に笑ってる二人仲良さそうに並んでる。でも今の方がずっとハマってる。お互いの道に向かって辛い時には支え合っていつしか同じ方向を目指して進んできた。暗い
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、ではここからは北海道を訪問した時の音源を皆さんにお届けしたいと思います。今日お届けするのは一般社団法人上富良野十勝岳観光協会、こちらの課長の遠藤淳さんにお話を聞いてまいりました。どうぞゆっくりお聞きください。本日は北海道に来ております。お話を伺わせていただきますのが上富良野十勝岳観光協会課長の遠藤さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以前からずっと来たいなと思ってたんですけれども、はい、ラベンダーが咲き始める頃にと思って、はい、ちょうどね今日収録させていただいているのが6月の終わりなんですけども、はい、ちょうど早咲きのラベンダーが、
そうですね、少しずつつぼみを持って色づきかけてる頃ですね。
はい、で、はい、旭川空港から車で来たんですけども、その途中もこう農園がいくつかあって、
はい、
ラベンダーの紫色が入ってきて、はい、車を止めたくなったんですけども、はい、まず行かなきゃと思って、
はい、
今日はお話を聞きにやってまいりました。はい、この後ねちょっと近くの一番大きいというところに、ね、
はい、
行きたいななんて思ってるんですけども、はい、この上富良野とか十勝岳観光協会が、
はい、
まあ、精油でラベンダーの精油を作っておられるということなんですけども、精油だけをやってるわけではないんですよね、もちろんね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、観光協会というところですので、はい、まあ、観光に来ていただけるお客様全般に、まあ、お楽しみいただけるような、はい、取り組みですね。パンフレットやなんだっていうのもありますし、はい、まあ、その中で、まあ、うちの町の町歌がラベンダーっていうこともあり、はい、ラベンダーの歴史もあることから、まあ、ラベンダーの栽培等も行っています、
はい、ラベンダーの歴史って古いんですよね、この上富良野。
はい、そうですね、昭和12年ですね、はい、ラベンダーの歴史が始まりまして、はい、まあ、元々はラベンダーは今みたいなその観光的な花ではなくてですね、はい、農業作物で、はい、ラベンダーのオイルを取るための、作物だったんですけども、はい、まあ、今となってはですね、まあ、ラベンダーはこう観光で見て楽しんでいただけるものとなってます。
はいはいはい、私たちアロマセラピストからしたら、はい、北海道のラベンダーオイル貴重ですからね、
はい、あ、そう
です作ってるところ見つけたみたいなね、はい、そんな感じですけども、まあね、ラベンダーも今は観光の一つになっているということで、
はい、
こう取材に来ているこのね、あのちょうど6月に山開きをして、
はい、
短い夏が、
そうですね、はい、ね、これから
来てると思うんですけど、はい、夏の間っていうのはこの地域はどういう楽しみ方ができるんですか。
ですね、まあ、当然このラベンダーを含めた花、はい、はもちろんのことですね、
はい、
ラベンダー以外にもですね、やっぱりこうカラッとした、
はい、
季節、
はい、
気温もそうですけど、はい、とても過ごしやすい、本州の方にしてみたらとても過ごしやすい時期だと思うんですよね。
本州は梅雨でジメジメですからね、
はい
はい、
なので、まあ、そういったところでこうアクティビティなんかがやっぱり今は人気で、はい、うん、まあ山登山もそうですし、はい、で最近だとこうサイクリング、
はい、
ロードバイクとかっていうのもすごく人気があってですね、まあ、北海道の道ってこうまっすぐで走りやすかったりっていうところもあるので、
はい、
そういった方々が、お越しいただいてとても楽しんでいただいてます。
なるほど。なんかラベンダー畑を車で走るっていうのはよくね、はい、聞きますけども、
はい、
自転車で走ると、
そうですね、
香りもさらに楽しめますよね。
やっぱり車とは違ってこうスピード感が違うので、うん、はい、やっぱりこう普段車で乗って走ってる景色とはやっぱり違うんですよね、うん、でやっぱりその 香りも一緒に感じることもできますので、はい、畑の中をこうラベンダー畑のそばをこう自転車で走っていただくとまたすごくいいかなと、
はい、いいですね、はい、自転車だと気になったところでは比較的止まりやすいですし、
はい、そうです ね、
ね、
は
い、いいですよね、はい、でなんかこの近く の、 あの標高が 1200m、
はい、
北海道で一番高い山まで自転車で行けちゃう、
はい、そうなんです、はい、1280m のところに、はい、両雲閣という温泉宿がありまして、はい、そこは一番北海道で高いところにある温泉ということで、
はい
はい、そこまで自転車で行くことができるんですけど、
はい、
まあ、うちの町としても、まあ、その、土地を生かしてですね、
はい、
夏8月の後半なんですが、十勝岳ヒルクライムという自転車で上に登る大会を開催しております。
そうなんです、ね、毎年されてる、
はい、今年がですね6回目になりますね、
はい、そうなんですね、はい、じゃあこうね8月だともうラベンダーはちょうど刈り取るかなどうかなぐらいの頃ですか。
そうですね、はい、もう刈り取り、まあ、8月末なので刈り取りは終わってしまってラベンダーを見ることはできないんですけれども、はい、まあラベンダー以外の、
はい、
まあ、お花もないことはないので、はい、まあ、お花も見ていただきながら、
はい、
その涼しい気温も感じていただき、はい、山の上までもこうみんなヒーヒーながら登っていくのでそういった楽しみで、はい、山の方に行くと、
はい、
まあ、温泉がありますので、
うんうん、
まあ、疲れた体を温泉に入っていただいて癒していただくと、
なるほど、
はい、楽しみがあるのかなと思います。
なんかもう富良野イコールラベンダーしかこう頭になくて、
はい、
今日伺ったんですけども、
はい、
なんかそれ以外の楽しみもたくさん、
ね、そうですね、
あっていいですよね、はい、でもそのラベンダーは町花、はい、町の花、
はい、
これはもうずっと昔から、
そうですね、はい、上富良野町は町花で制定させていただいてますね、はい、
もうやっぱりじゃあその昭和12年からの歴史で、
はい、
もうずっとずっとラベンダーは身近にあった、はい、
そうですね、やっぱり上富良野町としてはやっぱりラベンダーは切り離せない ものになってますね、
はい、でもこのラベンダーって一口に言っても結構種類があるんですよね、
はいはい、
ちょうど今6月に咲いてるのは早咲きのタイプ、
そうです、はい、濃い紫っていう品種になるんですけど、
はい
はいはい、こちらの品種はですね丈はそんなに長くはならないんですけど、はい、まあ、茎も太いっていうのとあとつぼみがですね、はい、ゴロッとしててこう大きいんですよね、
はい、
で、まあ、濃い紫っていうだけあって、
はい、
色がものすごく紫色のが濃くて、
はい、
とても綺麗なラベンダーです、
はい、それがだいたい6月中旬ぐらいから咲き始める、
はい、そうですね、
だいたい一番最初に咲く感じですか、
はい、そうです、このエリアで行くと一番最初に咲くラベンダーになります、うんうん、
はい、でその後に咲いてくるのが、
はい、岡紫という品種になって、はい、まあ、こちらがほぼメインな品種になるんですけども、はいね、岡紫の方でいくと、はい、まあ、濃い紫よりかは色は薄いんですけれども、はい、香りが強いのが特徴で、
うんうんうん、
はい、岡紫の方がもうメインで植えてます ね、
はい、ね、こう最初にね私たちアロマセラピストにとったら、はい、北海道のラベンダーの精油ってすごい貴重なんですよっていうふうに言ったんですけど、
はい、
この岡紫の香りが、
はい、
こうなんていうのかな他にはない、
はい、
割と濃厚な香りですよね、
うんうん、はい、そうですね、
うん、
はい、やっぱり香りがやっぱ特徴的だと思います、
はい、見た目はどうなんですか、うん、濃い紫は割と背が低くて、
はい、
黄色のコロンと大ぶりでっていうことだったんですけど、はいはい、岡紫は
岡紫はそうですね、丈が長いので
割とじゃあシュッと上に
乗る感じ、ね、はい、
でじゃあ割とスリムな感じ
ですか。そうです。でやっぱりこう株自体がすごく大きく成長するので、
うん、はい、
でまあ、うちの方も、まあ、早咲きもそうなんですけど、はい、その遅咲きの岡紫は主にその加工品、
はい、
ドライフラワーですとか、うん、ポプリですとか、はい、そういったものに使われることが多いかなと、はい、
じゃあね、北海道までその季節に、
はい、
本当ラベンダーが咲いてるのって6月の中旬から8月、
はい、上旬
ですね、上旬まで2ヶ月弱、
はい、そうですね、
ですよね、はい、その期間に来れればいいんですけど、
はいはい、
来れない方のためのいい企画があるんですよ ね、
う
すね、
はい、
もうこれを見て、
はい、
なんて素敵な取り組みなんだろう
と思った
ん
ですけどもありがとうございます、はい、
ラベンダー畑の オーナーになれる。
そうなんです。
自分の名前が畑に、
はい、そうです、
ついちゃう、はい、看板がね立てれるということなんですけど、はい、これ企画されたのはどういう経緯だったんですか。はい、
ですね、まあなかなかやっぱり先ほどおっしゃられた通り、はい、来たくても来れないっていう方も多くいらっしゃると思うんです、うん、は
い、でちょっと遠いですからね。
そうですね、本当ちょっとだけ遠いぐらいなんですけど、で、はい、やっぱり夏の時期にやっぱりお客様集中しますので、うんうん、なかなかこう宿が取れなかったり、ね、飛行機が取れなかったりとかっていうこともあるんですよね、はい、なので、まあ、ご自宅にいながら、うん、この夏の上富良野町のラベンダーっていうものを感じていただければということで、
はい、
もう二十数年やってるんですけれども、はい、このラベンダーオーナー制度というものをやらせていただいてます、はい。
なんかこれただ単にその季節にお金を払ってラベンダーを注文するっていうんじゃなくて、
はいはい、
畑に名前のついたこうプレートが
立つ
のがなんかこう上がりますよね。
で、まあ、夏やっぱり来ていただけない方のために何かできないかということで、はいはい、うん、まあ、うちの方でそのプレートの畑の写真を撮らせていただいて、はい、夏の一番いい時期にですね、はい、でそれも一緒にお送りさせていただいてますので、うんうん、はい、ラベンダーとともにこう北海道に行った感を味わっていただけるのかなと。
そうですよね、その写真を見ながら、はい、その、ね、ラベンダーの、ドライになった束をこう、
はいはい、
で 300g、 ドライフラワー 300g っていうふうに書いてあるんですけど、
はい、
ドライで 300g って結構な量ですよね。
はい、そうですね、はい、量的にはなんて言ったらいいんでしょうか、大体こう、
はい、
人差し指と親指で輪っか作ったぐらいが一束ぐらい、
はい、
に根っこのところがですね、はい、一束ぐらい、大体これが 5,6 束ぐらいは入るので、
皆さんいいですか、です今親指と人差し指で輪っかを作ってこれを5個並べる、
はい、
かなりのボリュームですよね。
そうですね、ボリューム的にはそこそこあるかなと。なん
かそれ届いたら、はい、と家中ラベンダーの香りで満たされますよね。
そうですね、でオーナーになった方からこう、はい、お手紙もいただくんですけれども、はい、まあ、その中でこう箱を開けた瞬間にこう部屋中がラベンダーの香りに包まれてっていうのを結構書いていただく方も、はい、これですね、
運送会社の方も、はい、今日はいい匂いするなみたいな感じ
で、そうかもしれないですね。
今日からコン
テナの中がラベンダーの香りがするように
してます。でしかもなんかこう夏コース秋コースってあって、ラベンダー以外にも、
はい、
こう北海道のこの富良野のメロンとかお野菜とかがコースによって届く、
はい、そうです、
もう本当になんか来た気分大満喫
ですよ、ね、そうですね、していただけるとありがたいです。
いや、ちょっとこれね、どうやったら申し込めるかは、
はい、
SNS の方に上げさせていただきますので、
はい、よろしくお願いします。
このねラヘラジのリスナーさんでこのオーナーをもうみんなでこう買い占めるみたいなぐらいの、
あ、ぜひよろしくお願いします。
でも本当にこう来て、あ、ここが私のね、お願いしてるところだってプレート見るのもいいし、はいはい、
そうですね、
写真送っていただくのもいいし、はい、なんかすごくこう一緒になってラベンダーを楽しめるっていう、はいはい、
そうですね、
でいいですよね、
は
い、
で、まあ、来ていただいたオーナー様には、うん、
はい、
まあ、畑のところに案内所も設けてるので、はい、そこに立ち寄っていただくと、
はい、
ハサミとか長靴とか新聞とか、はい、お貸しするので、
摘み取れるんですか、
はい、自分の畑のところは自分で摘み取っていただいてお持ち帰りいただくこともできますので、
いや、これちょっと私また来ないとダメですね。
ぜひまた。
いや、でもそれなんかすごい思い出になりますよね。
そうですね、はい、
ね、自分の名前のたプレートが立ってるところで、はい、自分たちで摘み取るお子さんにしてもすごくいい体験ですよね。あ、
そうですね、はいはい、やっぱりその場で来て、
はい、
知らないで来て、
うん、
で、まあ、案内所があるので、
はい、
これ何ですかということで、うんうんうん、あ、じゃあせっかくならって入っていただける方もいらっしゃいますし、
確かにもう見ちゃうとね、
はい、そうです ね、
ね、
はい、
これ来年来れないけど、はい、来年は家に届くみたいな、 ね、
はい、
ね、
はい、
素敵です。で、まあ、昔々はそういう観光のためではなくて、
はい、
香料を作るために、
はいはい、
農作物としてどれぐらいの、今でいうとこの上富良野のエリアだと、はい、ラベンダー畑ってどれぐらいの敷地というか、はい、その
面積でいくと、はい、大体7ヘクタール8ヘクタールもないぐらい、
はい、
です。もう
7ヘクタール8ヘクタールって言われても多分ねみんなね想像がつかない
そうですよねそうですよね、なんて言ったらいいのかな、はい、なんだったっけな、
はい、
確か、
はい、
東京ドームで言うと、
はい、
何個分ってあったんですけど、
はい、じゃ あの収録が終わったらお聞きして、ね、私責任を持って文字で書きます、
はい、
で昔、はい、その、あの香料を作るのが全盛期だった頃って、はい、どんなぐらいだったんですか、
は
い、
ですね、はい、ごめんなさい、ちょっと量はではあれなんですけど、はい、僕もその本当に昔の人に聞いた話で、
はいはい、
なんですが、もう一面丘がもう紫になってるぐらい
一面紫、
はい、もう至る所でラベンダーを栽培して、はい、ラベンダーのオイルを蒸留してたっていう歴史があるっていうのを聞いたことがあります。
そうなんですね、
はい、
なんか蒸留装置も町の至る所にね、はい、何か所かあったって、
はい、そうなんです、
おっしゃってましたもんね、はい、その辺のね、せっかくあのラベンダーの取材に来たことをすっかり忘れて、はい、上富良野でワクワクしてましたけども、はい、ちょっと来週改めて、はい、そのね、はい、あのこの上富良野町でのラベンダーの歴史だったりとか、はい、今どういう商品を作られてるかとか、
はい、
どういうふうに精油を作ってるかとかのところをね、
はい、
聞かせていただきたいと思っておりますので、来週もまたお願いしてよろしいでしょうか。
はい、はいはい、ありがとうございます、
はい、ということで、本日は北海道上富良野ですね、十勝岳観光協会お伺いしまして、課長の遠藤さんにお話をお伺いいたしました。遠藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。 I'm gonna
stand by you. FM ギグ小山純子のラヘラジ、北海道のラベンダーの精油は探しても探してもなかなかこう下ろしてくれるところがなくて、もう本当に最後の頼みの綱ぐらいの感じでね、ご連絡をしたのを鮮明に覚えています。それでもね、なかなかイエスと言っていただけなくて苦労した記憶がありますけども、実際に訪問してお話を聞いてみたら、やっぱりこの上富良野の北海道っていうブランドを大切にしてくれるところにしか売りたくないと、そういう思いを持っているということが分かりました。それを聞いてなおさら、あー嬉しいな、香りで使わせていただいてすごく嬉しいなと思っています。本当にね、品種の違いによる香りとか、こうお花の姿の違いなっていうところも今週はお話をいただきましたけれどもね、来週はさらに一歩踏み込んで、どうやって精油を作ってるのかなんていうようなお話も聞かせていただきます。やっぱりその土地に行くと、その土地での歴史、文化、考え方、いろいろ聞かせていただけるんですけども、放送の中ではね、ラベンダーの話だけでしたけども、実は美味しい食べ物、美味しいお酒の話も聞かせていただきました。北海道は畑が、お米ではなくてですね、麦とホップと牧草なんですね。北海道に来たらビール飲んでくださいねって言われました。私ビール苦手なんですけども、北海道で飲んだ札幌ビールは美味しかったです。北海道で育ってる麦とホップを使って作っているもう純国産のビール、やっぱりその土地で飲むもの、食べるものっていうのはすごくいいなと思います。香りもね、実際ラベンダー畑も行ってきましたけども、やっぱりその場所で嗅ぐ香りは素敵だなと思いました。そしてね、お話いただきましたけども、ラベンダー畑のオーナーになると家にその香りが届きます。ぜひぜひね、オーナーにもなって北海道の自然の恵みとか香りとかを体感していただきたいなと思いますし、行っていただきたいなとも思います。来週はもっと行きたくなるお話聞いてきておりますので、ぜひぜひ最後まで聞いてください。ということで、この時間はアロマのちくんで、自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。But I can make an explosion. This is my fire.